と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。本日の担当は京都府建築士会の勝田博子です。今日はエイプリルフール、1年で唯一嘘をついて良い日ですが、午前中限定というルールがあるそうですよ。本日 何を話そうかとネット検索して初めて知りました。今の時間は皆さんもう嘘をついてはいけませんよ。さあ29年度も始まります。皆さん健康に気をつけて良いスタートしてくださいね。さてただいま参上コーナーの今月のテーマは伝統をつなぐ子どもたちです。今日のお話は宇治田楽、平安時代に藤原氏の庇護の下で宇治神神社の離宮祭や奈良や京都の祭礼に参勤して賑わっていたものを市民の手で新たな祭りとして復活され20年が経つそうです。先日宇治公民館で公開練習をされているところにお邪魔してきました。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。本日のゲストを早速ご紹介します。宇治田楽祭り実行委員会の糸井由美子さんと井上智子さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日は練習風景を見せていただいたんですけれども、糸井さんは笛、横笛を吹いておられて、はい、井上さんは太鼓を叩いておられたんですけども、やっぱり楽しいですか、演奏されてるということは。
はい、
はい、
難しいんですけどね。
はいはい。で笛は高い音ですし、太鼓はもうほとんどメインっていう感じなんで大変やと思うんですけども、今今日見せてもらったのは2人と太鼓1人やったんですけども、皆さん多いと音を合わせたり大変じゃないですか。そんなことかからないんですか。
そうですね、皆さんと力を合わせて音とかも作り上げていくものですので、何度も練習を重ねながら、はい、合わせていきます。で太鼓っていうのも桶胴太鼓といいまして、結構横向きの太鼓で叩かせてもらってるので、はい、据え置きの普通の太鼓とはまた違いますので、持っていただいた先ほども、
はい、ですね、かなり重たかったですよね。
なので、はい、市民の方たちもその体に合った太鼓を合わせて選び、で叩いてもらってますね。
市民の方たちっていうのは、そうですね、そしたらかなり楽しいっていうんですかね、その参加されるっていうことは毎年同じ方が参加されるんですか。
はい、リピーターさんもおられます。で最初の頃はやっぱりデモンストレーションとか見ていただいたら、やっぱり難しいな太鼓、こんなん最初叩けるかなって思われるんですけど、ゆっくりその何回も練習の期間もありますので、教えていったら、もう最後は皆さんその祭りの本番の時にはしっかり叩けるようになってくださって、でまた来たいなって思っていただくのは、やっぱりそうやって自分が今度またあここできなかったな、またこうしたいなとか、あ楽しかったな、また出たいなっていうので出てくださっていますので、はいはい、リピーターさんも多いです。
はい、桶太鼓っておっしゃったんですけども、ちっちゃい子供さん、すごく小さい太鼓を叩いてあったんですけど、名前は一緒なんですか。
はい、そうです。で方も、お母様が踊りをされてまして、一緒に来られているうちに太鼓に興味を持ってくれて、横からちょっと真似事ではありますが教えてないですけど一緒に伝えてくれるようになりました。
でもね、井上さんと同じリズムで結構叩いてはりますね。
はい、そうなんです。もう最初のからから本当にメンバーも上手に叩くなって思って見させてもらってます。
はい、で踊りをされてる時、何か昨日表紙ですか、なんか変わったものを持ってやったはったんですけど、
便座皿、
便座皿っていうんですか、はい、あれも楽器なんですか。
そうです、田楽の楽器で一番、あれを使わないと田楽じゃないみたいな。
そうなんですか。サザラですか。
なんかささくれるっていう語源らしくって、
どんな風な音が出るんですか。
あの板が108枚の、 あの小さな板が
盆の音に合わせて108
枚つなげてあって、それをこう打ち鳴らす、はい、振ったりとかもして、あのそれも大きさも何種類かあるみたいで、あれは大きい方ですけれど、もっと小さなすりざさらとかで、棒になんかささくれだったものをもう一つの棒でガリガリガリって鳴らせる、そういうのもささらっていうそうです。
それぞれいろんな音が出て、それを合わせて電楽になるんですね。
そうですね、あの宇治電楽ではあの大きなのを使ってます。
先ほどから宇治電楽って言ってるんですけど、電楽っていうのはもともとはどういったことなんですか。
もともとあの、平安時代に電楽っていう、あの芸能があったそうなんです、うん、
田んぼに楽しいって書くから、やっぱり田んぼで踊ってはったんでしょうかね。
実際に田んぼでもやらせてもらったことがあるんですが、はい、その時もお囃子で横からその田植えをされる方を励ますっていうか、その気持ちを楽にしてもらいながら、そうやって植えてもらうっていうことも私たちもさせていただいたことあります。
楽しそうですね。
はい、楽しかったです。
でそういう田植えを囃したりする田楽と、あのもう芸能としての田楽と2種類あったそうで、あの、まあ、坊主みたいな形の、服装の人たちがやるものを、はいはい、あの田楽奉仕っていうような、はい、そういう芸能集団があったそうなんです。それが宇治の白川に、昔ありまして、はい、で活動を奈良や京都やらでされてたそうなんですけれど、あのだんだんそれが猿楽なりの何に発展していって、あの田楽がだんだん廃れていってしまったということらしいんです。でそれをあの復活させようっていう活動がありまして、
うちで始まったということでね、それがここの始まりなんです。
そうなんです。
はい、でそれがあのホームページとかで見てますと、1998年今から20年前、
はい
はい、に復活されて、もう最近では宇治の師匠さんとかもあの出演されてるみたいなんですけども、
もともと当初から
まあ、はい、
そしたらもう
師匠、まだ私学生の頃だったのでちょっと遠い記憶になってしまうんですが、その頃の雰囲気は今の田楽とも少しやっぱり感じが違いまして、雅楽っていう感じが強くて、雅
楽ってショーとか、
はい、そうですね。で多分もうそのタムっていう太鼓で、私が今和風で叩いてる太鼓とはまた違うドラムの音がするような感じでだったんですけど、またそのオリジナルになるにつれて雰囲気とかもだいぶ変わってはきています。
あ、そういうことよね。雅楽とかで結構あの静粛な雰囲気があって、
はい、すごい雅な雰囲気でした、今の田楽はすごく皆さんと作り上げる田楽っていう風に変わってはきていますが、
田楽なんで田植えの時とか、あと五穀豊穣で、あの、
はい、
稲刈りとかする時の音楽っていう風な感じは受けました。今日聞かせてもらって、
はい、で今日見ていただいた中にも茶摘みとかもありますので、はいはい、本当にその宇治に根付いたそういう楽曲ですね、もうできているなと。その小さいお子さんですねが茶かごって言いまして、
はい、今日は持っておられなかったけれども、はい、そこちゃんとあの本番では茶かごを持って、
そうですね、
積んだ春雰囲気楽しそうです。もう変顔もした
い。振り付けがそうやって、もうお茶を摘んでるっていう仕草とかも入ってきてますので、それを衣装を着てちっちゃい子たちがやってるととても可愛くて、
そうですね、はい、だからうちあの一応振り付けは決まってるけれども、その子供たちによっても自由奔放にしてもいいような感じですよね。
あんまりあのこういう風に踊ったりってきつく言ったら面白くないですよね。
そう本当楽しそうやなって、本番でもあの変顔見れるんかなとか。
いやそれがね、本番は神妙な顔で踊るんですよ。
このままでいいの
に、明るく踊ってほしいんですけどね、
やっぱり緊張とか
そうか、だけどでもまあ普通緊張するのは普通ですよね。
はい、
はい、
その時間が経つにつれて本番も2時間ほどあるんですが、やっぱお子さんとかも気持ちが半分ぐらいいったらもうリラックスしてくるので、もう最後はもう大団円っていう ね、みんなでこうバーってできる時にはもうみんな笑顔でちゃんとやってくれてますので、
はい、
そういう映像に残る笑顔とかも見てるとすごく
富士に住んでるんですけどね、はい、まだ一度も見せてもらったことないんで本当に今度はぜひ見せてもらいたいと思ってます。で今日の練習っていうのは、まあ、今度4月1日と2日の宇治遠野島で行われる桜祭りで、はい、皆さんにお見せされる練習やったんですね、
はいはい、そうです、はい、1日の方はこういったものをやりますよっていうプレーでちょっとやらせていただきますが、うん、2日の日はもう衣装もしっかりつけさせていただいて先ほどの見ていただいた演目ですねを披露させていただきます。
あ、そうですね、2日の日が募集されてるっていうことなんですけども、
はい、
対象の年齢とかあるんですか？
はい、小学1年生から体が動かれるまで大人の方、
はい、
幅広いんです、はい、60代とかでも踊っておられますし、
本当に、はい、結構軽快な動きなんですけども やられるんですね皆さん。
そうですね、好きで毎年参加していただく方もあります。
それはいいですね。私はちょっと見せてもらいます
、はい、でも激しい踊りばっかりじゃなくて、はい、最後にみんなが参加できるサンヤレという踊りもありますし、はい、もう最後はみんなで楽しく踊りたい感じの祭りです。
結構右に左にっていう感じだったから それは練習しなくてもできるかなとか勝手に思ってたんですけども、はい、たくさん今回も来られたらいいですよね。
はい、はい、
お待ちしております。
今度の10月なんですけども20回目ということで、はいはい、何かまた新しい催しもされるんですか？
というか今年は4月から京都府のプロジェクトとしてお茶の京都っていうのをされる、
はい、
その宇治のイベントがたまたま私たち実行委員会がやってる祭りは10月の第3土曜にしてるんですけれど、はい、その日にされることになりまして、
そうですか、
共催ということになりました。
はい、
はいはい、でいつもは夜祭りの方はやってるんですけれど、はい、今年はお昼からさせていただくんです。
それがもう新しい試みですので、はい、ちょっと私たちの方も20周年とっても楽しみにはしてるんですが、
うん、はい、はい、でも練習も大変ですよね。
はい、これからまた作り上げていきます。
はい、そうですか、
はい、本番に向けてまたいろいろそうやって楽しいことも見せられることもできていったらいいなとは思っております。
お茶の京都っていうと和束の茶畑の風景とか宇治やと宇治の茶畑とかもまた想像できるような踊りをされるということよね。
多分会場の方にそういったパネルとかも大きく設置されるんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。はい、なんかとても楽しそうなんで10月第3土曜日、
はい、はい、ぜひお越しください。
本番の方も、はい、
で募集の方が4月から、はい、宇治市の市政だよりの方に載せていただきますし、はい、またその辺宇治市の方にポスターも貼らせていただきますので、はい、はい、6月の締め切りが18日まで募集をずっとやってます。はい、ぜひ、
はい、これは宇治市民でないとダメなんですか？
いえ、今本当に実行委員でも生駒の方から参加していただいてたりとか、
はい、ちょうどその方も
大変お祭り好きが集まってって感じです。
はい、わかりました。だちょうどこれ三条界隈に流れてるんですけどもその方たちでも OK ということですね。
はい、そうなんです、はいはい、
ぜひ一緒に来てください。
はい、
お待ちしてます。
はい、ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は宇治田楽の笛と太鼓の演奏と踊りの掛け声をお聞きください。宇治田楽を感じていただけると思います。 後半は教えてスペシャリストさんのコーナーです。大和まち、木造建築に関わるスペシャリストさんにお話を伺っています。北山杉を育林から製造販売されている中原株式会社代表取締役中田治さんのお話を2回にわたってお聞きします。第1回目は北山杉の特徴である枝締めと本仕込みのお話を京都府建築士会小沢が担当しました。お楽しみください。
ではスペシャリストさんのコーナーです。本日は中原株式会社中田治さんにゲストに、来ていただきました。中田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
中原さんは北山杉の育林製造販売まではされている林業者さんですね。
はい、そうです。
今日は私は京都北区中川にある中原さんの事務所に寄せていただいております。はい、でそこにちょっと気になるものがあるんですけども、はい、丸太をちょっと切っておられてサンプル置かれてるんですが、はい、枝締めと本仕込み、
はい
はい、というのが書かれてるんですけど、通常の丸太と枝締めと本仕込みの丸太の違いっていうのを教えてもらってもいいですか。
はい、枝締めっていうのはよく枝打ちと勘違いされるんですけども、枝締めっていうのは丸太を作るための一つ の製造の過程なんですね。
過程なんですね。
はい、でなんでそういう枝締めをするかというと、北山は昔から木を伐採するのは真夏だったんですよ。
真夏なんですね。
はい、真夏です。
はい、
で真夏に木を切ろうとすると当然水分が非常に多いですから、
はい、
通常では切れませんよね。
うん、
だけどもこの枝締めという作業をすることによって木の生育を極端に制限してしまって、真夏に木が切れる秋の状態にわざとするわけです。
あ、枝締めをしておくと水分を吸収しない。
はい、しない。だから木が 夏、はい、夏場にもう秋やな と思ってしまうわけだ。感じがしちゃうということですね。
そうですか。
もうどんどん葉っぱが少ないし何本あげてもこう変身みたいな感じですよね。で水の止めるのが早くなるんで、はい、
うんうん、
まあ夏に木を切れるってわけですよね。でその夏に木を切れるっていうことなんですけども、それをする作業が本仕込みと呼ばれる作業なんです。でそれは枝締めをした木でなかったらできないわけです。でじゃあなんで本仕込みっていうのがその北山で、
はい、
まあ、こう発見されこうずっと続けられてきたかっていうと、うん、北山の山っていうのは非常にこう急斜面できついですよね。
はい、うん、
で、まあ、村上自体も谷底にありますから、
はい、
日照条件っていうのが非常に大事になってきます。木を乾かすのにはね。はい、
うんうん、
で冬秋になるとどんどんどんどんこう冬に近づくんで日が短くなりますね。ところが夏はお日さん高いですから、
はい、
朝から晩まで日当たっとるわけです。
はいはい、
だから真夏に木を切る。
ああ、なるほど。
ということですね。それを我々の先人が考えたんですね。こういう非常に小さい村で林業をするのに、うん、どうしたら一番効率よう林業ができるかと、一番よう効率よう木がいい状態で乾燥ができるかということを考えたわけですね。うん、それが、まあ、結果として本仕込みという非常に特殊な作業に開発されたということです。
そしてもうこの中川じゃなかったら、はい、この作業というの
はできないですよ。
できないですね。
中川ね、非常に霧が少なくて、
はい、
まあ、そういう山で木を剥いだかでカビないという条件がそうで、これが他の地区に行くと、当然、霧が発生するんで、
はい、
剥いた木に水分がこう付着しますから、カビる恐れがあります。本仕込みというのは山でこう根っこを切って葉っぱをつけたまま立てて木を剥きますからね。だから、湿度が高いとそこへカビが付着してマクロケになってしまう。だけども北山は、比較的その霧が発生しにくくて風が吹くからこういう作業ができたということですね。
ああ、そうですか。
ええ、
あちらにある写真はまさに
そうですそうです、あれね、あの本人組の写真なんですけども、うん、だいたい、まあ私がまだ小僧の時に撮った写真なんですけども、はい、あれの長さで高さがだいたい樹高でいくと22、3メートルありますね。
あ、そうですか。
で上から取り下ろしてるんでね、はい、あんな風に見えますけど、はいはいはいはい、あそこに立ってるあの小沢さん、ちょっと実際はしご見えますよ。あのはしごはね6メートルなんですよ、はい、6メートルのあの倍足したかで枝下まで届いてないですね、12メーターぐらいですね、
はい、
12メーターなん で、はい、でその上にまたさらにあるんで、非常にこう長い木ですね。
そうですね、
あそこまでの上まで職人が登ってこっちの写真にあるように枝を使って向いて降りるんです、
はいはい、あ、向いて降りていく、
非常に危険な作業ですね。
もう細い細いですもんね。
細いですね、あの上で行くと、どうだろう、あれで10センチ、10センチか9センチ、そんなもんですね。3寸ぐらいのもんちゃいますか。
もうそれだけ長い木の上に乗って滑り降りてきても、
はい、
たわむこともなく。
そうですね、あの、まあはい、木はしなりますから、まああのはい、折れることはないんですけどね、はい、やっぱり向く人っていうのは非常にあの細い小さな場所でバランスを取りながら作業していくんで、やっぱり運動神経が良くなかったらできしますよ ね、
そうですね。
昔は あれですよ、上までね、あの修行中の人は上まで登って下から先輩がね、はい、あのこうつみんな怖いから登れへんからね、下から剣竿で測る竿でね、はい、ついて上登らしたらしいですわ。だからもう家でも登って、家でも登っていかないで。ほんでこれでもね、あの向ける木と向けへん木があってね、
はいはい、
で向ける木はあのヘラ入れたらスースースーこう向きながら下へ降りてこれるんですけど、向けへん木となるとなんぼ向いたかで向けへん、結構水分の吸い上げが早すぎる、木の状態によって葉のつき方によって違いますからね。そしたらね、向いて降りるまでご飯食べさせてもらえへんかって。
あらららら、
だからお昼になったかでまだ向いとったって、あの小島さん言うてはりましたね。
あ、そうですか、
そんな風に言うてはりましたわ。
でもこの根元の方から先の方まで、
はい、
もうツルツルのこの木のこの割と同じ太さの木っていうのがもうまさしく北山杉の、
は
い
はい、
特徴なんですね。
やっぱり、まあ、7年目に初めて、だいたい7年から10年目に初めて枝打ちしますでしょ、
はい、
でそれからこう4年前に打っていって、できるだけ、こう太らないように、
はいはいはい、
いっぺんに太るとやっぱり木は、あのテーパーになってロケット型になりますんでね、だからそれをしないようにちょっとずつレイアウトを取って、あの末っぽの方にもこうしっかり太さができるように取っていくのが北山の枝打ちの仕方ですね。
この4年に1回の枝打ちっていうのも、
はい、
もう北山杉ならではの、
そうですね、他はね大体10年に1遍とかね、そんな風にしてこう一遍にたくさんの枝を打つんですね、
はいはい、
で枝を打つとやっぱりどうしてもこう木が三角になります。だけども、溶剤、溶剤といいますか、一般の素材として製材品になる場合は別にあの割ってしまうから、
はいはい、
少々そういうことがあってもいいんですけども、我々の場合はもう表面を見せる木なんで、枝打ちでもこう特殊な枝打ちですね、はい、もう本当にあの鋭い 刃先のある鎌で、
はい、
ナタでしますし、で細心の注意を払いながら、表面よりも若干1ミリ2ミリえぐる格好で取ってしまうんですね。そしたら木が埋まるときに膨れずにきれいに埋まっていくわけです。あの枝打ちなんとかわからんようになるわけですね。
すごい、その辺のはもう材料というか 技量が、
ああもう技量、もうそうですよ、
技術がものを言いますね、
ですね、
ありがとうございます、はい、もうあっという間にちょっとお時間の方が来てしまいましたので、
はいはい、
また次回続きの話を聞かせていただきます。ありがとうございます。
教えてスペシャリストさん、次回15日も引き続きお届けします。お楽しみに。今日のただいま参上コーナーでご紹介した宇治田楽さんは、明日の4月2日宇治川遠野島で開催される桜祭りに出演されています。ぜひ足をお運びいただき、演奏と踊り、 伝統をつなぐ子どもたちの様子を楽しんでみてください。そして第20回記念すべき大会に参加してみたいという方は、宇治市民でなくても応募することができます。踊り、太鼓、笛、歌、行進の希望するものを記入の上、宇治田楽祭り実行委員会参加者募集係までご応募ください。いろんな人の頑張りや協力があって完成される祭りは素晴らしいですね。次回はお室太鼓で活躍する子どもたちのお話です。お楽しみに。本日はお聞きいただいてありがとうございました。